こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今回はブレインパッドの吉田と辻さんと二之平さんで、今年1年のブレインパッドデータサイエンティスト露出を増やす活動のいろいろを振り返っていきたいと思います。年内最後なので、なんとなくこの締めっぽい感じの話題でやっていこうかなと思います。まあなんか雑談会って感じですかね。今回はこのポッドキャストを始めて、バックナンバー見てたんですけど、放送開始が、放送開始というか公開し始めたのが9月からなんで、まあ4ヶ月ぐらいで、4ヶ月間後で PV とかも話すんですが、多分50人ぐらいしか聞いてないですよね。なんでまあこれはもうその50人の人に送る、聞いてくださってありがとうございました。
確かに、ね、
今年ね、50人、
そうですね、今年1年というか4この4ヶ月ですけどっていうための指名ポッドキャストになります。ではでは本題に入っていきますか。で、露出を増やす活動の数々って言いながら、今日まあ大きくは話したいのは3つで、我々コアメンバーとして動いてた3つの活動っていうのが、白金工業ミートアップが1つと、オープンブレインパッドプロジェクトと、3つ目がこの白金工業 .fm ですね。で、まあ本業で普通に受託分析のデータサイエンティストとして働いてるんですけど、この3つは、なんて言うんだろうな、自主活動というか、まあ一部工数をつけてもらってたのもあるんですが、まあ本業とは別に、この課題感を持ってた人たちが集まってる UC 活動ですね。なんで、ほとんどモチベーションドリブンっていう感じで頑張ってきたのがこの3つの活動です。で、目的としては、うちの会社のデータサイエンティストの人たちが、まあ、もう少し社外の人に知られるようになったらいいなとか、交流するような場所ができたらいいなっていうのを大目的として活動してきました。ということで、一個ずつ今年1年、まあいろいろやってきたので振り返っていきたいかなと思います。で、一番初めにこの3つのうちで始めてたのは、まず白金工業ミートアップですね。で、簡単に概要だけ言うと、だいたい1ヶ月に1回ぐらいのペース、まあもう少しそれよりは遅いペースですけど、だいたいそれぐらいで開催してた、社外の人も含めた、社内の人も含めた勉強会兼交流会のイベントです。で、気持ち的にはどっちかっていうと、まあ、社内のデータサイエンティストの人が社外の人と同業の人と交流してほしいっていう感じだったので、交流会がイベントのちょっとウェイト重めっていう感じでした、うんうん、で、初回がですね、2018年8月30日から行って、今月までの最新の回で13回今まで開催をしてました。で、2019年だけで言うと、今年は一番初めにやったのが第5回目の回で、それが1月23日にやってるので、まあほぼほぼ13回のうちの6回目以降は今年にやってたので、うん、まあ、ほとんど今年開催をしていたっていう感じですかね、うん、
結構やった。
そうなんですよ、割とやってましたね、振り返ってみると。で、まあ、形式としては、最近はゲスト3名を社外からとか社内から募って、各20分で勉強会をしてもらう。で、その後に夜の10時ぐらいまで、で、1時間ぐらいで交流会をしてもらうっていう流れが、なんとなくスタンダードになっていった感じです。うん、で、鉄の掟としては、この3名のうちの1人は絶対にブレインパッド関係者。
うんうん、
で、関係者っていうのは、現役で今ブレインパッドにいる人か、もしくはかつてブレインパッドに所属していたっていう少しだけ広域な感じが入るんですが、まあ一人は絶対にブレインパッド関係者を入れて、他2名の人は社内から上がったこういう話聞きたいとか、最近ツイッターでこの人をよく見るからこの人を呼んでほしいみたいなところで勉強会の名前にかこつけて ゲストとしてお呼びして話していただいてました。
あれって吉田くんってどうやってオファーしてる？
ツイッターでおもむろに DM を送る。
あ、やっぱそうなんだ。
そうですね。
で、たまに自分が隣座ってる時、え、吉田さんこの人呼んでよって言って頼んで。
そう、その場で、あ、このツイッターの人見たことあるわとかって言いながら。
すごい、もう、じゃあ、なんか、雑誌編集者と同じやり口とやるわけ。突然すいません。
なんちゃらテレビ局なんですが、みたいな。フォローして DM が来てもらってるんですか、みたいなやり方。で、そうですね、今まで呼んで、来ていただいた方も、うん、お金とか全然払ってなくて、本当に。全部、ボランティアで出ていただいてるんですよ。そうなんですよね。まあ、なんか IT の勉強会って、まあまあそうかっていう感じもする一方で、結構ですね、僕、ところてんさんとかめっちゃ会いたかったんですよ。うんうんうん、で、ところてんさんって、すごいでっかい、こう、エンジニアのイベントとかでも話されたりしてるんで、なんかこの方に、ただで、登壇してくださいっていうオファー言ったらぶん殴られるんじゃないかなって認識なかった時
に。いつも文面に書きます？ただって。
ちゃんと一応書きます。
あ、そうなんですね。
後から、あれこれただだったんですかって言われたらすごい困るので、失礼を承知で、これお金出ないんですけどっていうのを言って出してますね。っていう感じで。で、今まででも、ただなんて、無礼なって怒られたことは一度もなく、皆さんの温かいご支援のおかげで、ゲスト会割と充実してやってこれましたね。なんで、ちょっと今参加者推移を前に出すんですけど、この前この話するためにちょっとだけ集計をし直してですね。
お
そう、こんな感じで、緑が応募者数、ちょっと後でまたどっかに、リンク貼ったりとか、ショーノートに貼りますけど、うんうんうん、これ緑が応募者数で、だいたい、どれぐらいかな？ボリューム7ぐらいから、もう安定的に100名応募者はあるなっていう感じで、うんうん、最大の時がボリューム12、まあ2回前の、IBM さんの若手勉強会の方とコラボした時の回が一番多くて、157名の応募があったっていう。
すげえ。
感じですね。
ヤゴを変えた時にすごい減って、その時だけすごいビビった気がする。
あ、そんなことありましたっけ？
ヤゴを変えたのが、ちょっと待ってくださいね。
自分変えてた時ってなりますね。そんな？
ボリューム4からイベント名を変えて、ボリューム3まではプラチナデータミートアップっていう名前でやってて、4からは白金工業ミートアップに変えたんですね。まあ僕自身がプラチナデータミートアップっていうのはそんなに気に入ってなかったっていうのもあって、いつか変えようと思っててこのタイミングで変えたんですけど、確かにその時めっちゃ落ち込んでますね。
そうそうそう、なんかそんな記憶がある。なんかいつもは全部埋まるのに、なんか
すごい
コンパスで埋まっらなかったな今回。
この謎のイベントはなんだってなったんだろうな。多分白金工業ってだって全く意味わからない名前だから、
これでまさかデータサイエンスやるとは。
確かに。
そうですね。っていう感じの推移をしてて、まあおかげさまで最近は割と人数たくさん応募してもらってるっていう感じになってきて、逆にまあだんだんなんかハードルが上がってきた感はありますね。でも確かに安定的に100名超えてるで結構普通にすごいですよね、
と思いますけど、
逆に言うと強気に依頼できるようになりましたよね。登壇者に
絶対埋まります
100名は来ますみたいな。
ああ、そうか、確かにそういう数でアピールするっていうのもありか。
確かに、例えばボリューム5時点でちょっと下がった時点でところてんさんにオファーってしづらくないですか？なんとなくですけど。
これ、ただなんかコンパスの表示上の見た目って、はい、あれ、キャンセルどんどん出ていたら、応募者数のところ減って、すごい人数、なんかいないイベントみたいに見えちゃうんですよね。うん、それがちょっと残念ではあるけど、まあ、仕様だから仕方ない、うん。こんな感じでやってて、なんで、結構最近人も増えてきて、最近だと、他の部署の人から、
うんうん、
なんかこういう宣伝をしたいから人をちょっと登壇とかって出せないですかって言われたりしてて、でも結構それ難しいなと思ってて、
うん
うん、なんかあんまりこうあるツールの宣伝みたいな感じになると、そのイベントとして魅力が下がるかなと思ってて、でツールの話って割と難しいじゃないですか。
そうね、
うん、 結構みんなが使える無料のツールとかだったら、
うん、
最近流行りのツールとかだったらいいんですけど、なんか有料のツールとかだったらやっぱしそこで話聞いてもっていう感じはあったりとか、なんかツールでこんなこともできるんですよっていう話を聞いても、あそうなんですねで終わってしまうから、
うんうん、
そうそう割と結構難しいなと思ってて、
まあ、あとどんな宣伝だろうが宣伝されることに拒絶感があるっていう感じ。
それはわかる。そう、なんか宣伝職って難しいですよね。ステマじゃないけど、最近はあのネットとかでも宣伝っぽいやつは確かに拒否反応出るから、
うん、
なんでも、で、まあなんかその概要的な話をちょっと続けるのであれば、結構それぐらい人は来てくれてて、13回ぐらい安定的に開催をしてて、この会社の社外の人たちと交流をするためとか、会社の宣伝の目的で初めはスタートしてるんですけど、
うん
うん、実際にそこからじゃあブレインパッドに仲間が増えたのかっていうと、
うんう
ん、あんましそんなことはない。
ゼロではない。
そう、ゼロではないぐらいですよね。で、なんかちょっと無理やりこじつけるのであれば、その来てもらってた人が、後々、こう、中途で一人入られてたとか、うん、まあそういう、実際にイベントには来てなかったけど、イベントを定常的に開いてる会社で雰囲気が良さそうだから、
うんうんうんうん、
他社と迷った時に、まあブレインパッドでもいいんじゃないかなっていうことで来てもくれたみたいな感じなので、すごい、間接の間接的には貢献をしてると言ってもいいんではないかぐらいの感じ、
うん
うん、結構控えめですかね。あとなんだろうな、開催しててよかったかなって個人的に思ってるのは、ブレインパッドを退職されて転職された方が結構いっぱい来てくれてるなと思ってて、同窓会的な雰囲気が一部では出てきてて、なんでそういうところは割と僕は嬉しいなと思ってましたね。あんまり内輪感が出ても勉強会としてはこうつまんなくなっちゃいますけど、まあ、適度な感じで雰囲気良かったのかなって思ってるのと、
うん、
あとプラチナドンキで毎回10回11回ぐらい唐揚げをずっと頼んでたら、電話して名前を伝えるだけで唐揚げが出てくるそうですね、あ吉田さんですねとかって言われて
白金台で唐揚げを大量購入するのは吉田社員みたいな。
8000円毎回唐揚げを頼んでいく男としてプラチナドンキの店員の人に移されてしまった。
ドンキの人も多分唐揚げの鳥頼むときに笑いながら来たらしい。
今日は多めかって、うわまた来たわって
さ。変なニックネームつけられてるんや。
唐揚げの人。
唐揚げの人。
唐揚げさん、唐揚げさん。違う唐揚げさん。
唐揚げ入りました。
今月唐揚げさんから電話かかってきてないね。
どうしたの感じ。
とかまあステッカー作ったりとかロゴの、でステッカーがただちょっとペラペラすぎて。自分も結構気に入ってなくて、で、新しいステッカーを作ろうとしたままずっとサボって
るんですけど。ちょっとお願いしますって。会社のパソコンに貼ってるから、なんか。
いや、ひどいもんですよ、それ。
でも、なんかしょうもない話だと。
ベロンベロンになって
る。これでお客さんとコミュニケーション生まれますよ。
え、
そうですね。汚いステッカー貼ってるから。
あ、それな、それなんすかって言われて、白金工業って言って、で、うちでやってる勉強会なんすよ、つってアイスブレイクできるっていう。
あ、マジか。
だからあえて外さないでいます、自分。
じゃあちょっとしっかりしたやつをちゃんと作ろうかな。もう本当にそれ、つけて1週間ぐらいで端っこの方から離れてくるぐらいペラペラなんですよ。ちょっと分厚いステッカー作ろうかなと思うんですね。
リスナーの皆さんでステッカー事情に詳しい方いたら吉田さんに DM 飛ばしてください。
いいステッカー業者教えてほしい、本当に。そう、
これでもデザインあれっすよね、なんかガチの人に頼んだんですよね。
そうです、知り合いのデザイナーの人に頼んでめっちゃ気に入ってる、
うん、
本当にかっこいいっすよね。
うん、近未来な感じでお願いします。
近未来。
最初、白金工業の業の字一本多いの誰も気づかないもんだよってじゃないですか。
そうだ、そんな話あったな。なんか業の横棒あるじゃないですか。一本多かったんですけど、あれステッカー作る前
だったっけ？作る前
ですよ、作る前。あ、よかった、そうそうそう。そうで、自分も、あれ本当やんって言って、デザイナーの人に直してもらったんですよね。普通に出回ってたんですよね、確か。勉強会のコンパスのところにも、一時期それでずっと上がってたはず。
勉強の字が一本多い
です。難しい。そうだそうだ。そういうことも出ましたね。という会をしてました。で、どうかな。1月は、どっちみち参加者の人もバタバタしてて、開いても来れないかなと思ってるので、うん、あんまし計画してないんですけど、うん、また2月以降とかで、 うん、なんかやれたらやっていきたいなって感じですか、ね、
登壇したいですって結構来ますよ、連絡。
あ、そうなんだ。
疑問系です、疑問系。疑問系。
来ますかっていう、はい。たまに来るかな。で、社内からだからちょっと来たりとか、
うん、
まあそうですね、たまに来るかな。でも基本的にはやっぱり、自分から聞きたい人にオファーしに行くスタイルが多いかなって感じでしたね。
まあ、採用とか言いつつ、自分たちが楽しいのが一番じゃ、
そう。
一番なんですかね。
いや、こういうのは本当にモチベーションドリブンなんで。うん、
別に採用のためにやってるわけではない、
ね。ない。
そうですね。まあ、ぶっちゃけちょっと言い訳感はある。採用にも役に立ちますよって言って。
あわよくばって。
で、会社の人からこの唐揚げを買うお金とかも出していただいてるので、そうそうそうそう。でも、まあ結局こういうのの積み重ねで醸造されていく雰囲気だと思うので、
うん、
割と、まあそんなに安くないお金を毎回、どれぐらいかな、6万とか7万とか、1回開催するごとに、
うん、
そう、お酒代、ご飯代、で合計で出してもらってるんですけど、それがこう、ペイしてるかどうかっていうのは、よく見る人による
そう。KPI をどこに置くかは知らないです。
うんうんうん、
我々は楽しいのでありがとうございました感じですね。
なんか、思い出話とかありますか？
白金工業ですか？なんか、ここで話すとやっぱいろんなところで話しかけられるようになりますね。自分登壇した後、他のイベントとか行くと、あ、聞きましたよとか、資料見ましたよとか、いいなと思いますし、やっぱ資料をちゃんと皆さん作ってくるのも、個人的にすごいいいなと思ってますね。
二人は、だって、辻さんは3回
?3 回。
結構出てますね。
辻さん2回か。
2回です。
そう、いや、普通に多いんですよ、二人とも。自分だって1回しか喋って
ない。そうですね。しかも時間ないからはしょったバージョンでしたし、ね、
そうそうそう。そうですね。自分は、第10回目の時に10回やって、どんな効果がありましたかっていう話を喋ったスライドがある。多分、1000 PV も行ってないぐらい。誰も見てないね。そんな感じのやつ。
自分の資料あれどれくらいあったんだろう？
うん。そういえば、一番見られた資料とか、何なんだろうな。ちょっと、今度見てみようかな。
西野さんじゃないですか。
ああ、そうかも。
うん。そうだな。M3 勢の人たちは強いですからね。
強いですね、うん、コンテンツ力が。
ちょっと今度集計してみようかなって思いました。これ出すときにでもちょっと出してみようかな。
でもなんか自分の資料が下の方にあったら悲しくないですか？
ランキングつけますか？めっちゃ失礼。
やばい。上5個だけ公開みたいな。
いやでも、ところてんさんのやつ、あ、そうだ、ところてんさんのやつは資料公開しないんだった。
あ、そうですね。あれ、ツイッターでなんか盛り上がりましたけど。
うん。ツイッターはすごかった。
確かに、あとツイッターで盛り上げるかどうかもちょっとすごい、
そう
ですね、一個話題にしたいですね、
うん、
これについて。
ツイッターはまず自分がマルチにツイートできないんですよ。聞きながらツイートするってことができないから、うん、僕自身がそんなにつぶやいてない
ん
ですよね。
うん、
あとなんかいつもなんて言うんだろう、別に僕が気にしたところでどうしようもないんですけど、なんかずっとやっぱり盛り上がってるかなとか、なんか会場暑すぎないかな、寒すぎないかなみたいなので気を張ってるんで、ツイートしてる暇がないんですよね。
僕は逆にこのミートアップがあって、そもそもツイッターを触るようになった、
うん、ああ、いいきっかけですね。
確かに、
もともと全然見てなかったんで、なんかデータサイエンティスト界隈の人、ちょっとなんか怖い人多くないですか？
ツイッターの殺し合いの場
合か、そう、僕見てると、いや、そこまで言わんでもって思ってパッと閉じちゃうことが多かったんで。
ツイッターもう大変ですよ。ポッドキャストがよりもう、これはインターネットに残された最後の荒野のポッドキャスト、うん、ちょっと後で話したいんですけど、うん、ポッドキャストの話は、
うん、
でも確かにこれきっかけかどうかは知らないですけど、ツイッターやってってますというか、社内でツイッターやってる人を急に分かるようになった。
あ、
なんかなんとかさんもツイッターやってるとか、うん、このアカウントですねって、割とオープンに、鍵かかってるアカウントとかじゃなくて、オープンになってるやつで、社員同士でフォローし合って、
うん、
ツイッター上で社員同士が喋ってる雰囲気とか、僕はそういう風になればいいなって思ってたんで、うん。うん、まあ、ツイートする共通のネタとかあったのか、よかったのかなっていう気もしますけどね。
すげえ全然違う話なんですけど、うん、そのツイッター上ですげえ和気あいあいとしてるように見えるのは、実は一部の人だけじゃないか説を 自分は。
いや、一部の人ですよね。
うん、でもこれ面白いのが、外の人から見たら、うん、プレイパッド全員がそういう風にやってるってのをよく言われて、
そう。
めちゃくちゃイケてる会社じゃん、みたいな。
うんうんうん、
で、なんか、白金工業で話した人に、いや、あの人ツイッターやってないのつって、ちょっと連絡したいんだけど、つって、いや、やってないっすよ、もちろん、みたいな。え、そうなんすかみたいな感じのが、最近連発して起きてて。外の人、なんか逆に考えると、うちらから見たら、例えば M3 とかめちゃくちゃツイッターやってんだろうなと思ったら、うんうんうん、実はそうでもないのかなとか、思ったりっていう。
うん。まあ、そうですね。
初感、初感です。
なんか、っていうんだろう、生存者バイアスじゃないですけど、ね、うんうん、やっぱいる人しか観測できなくて、ね、いる人が全てみたいに見えるから、で我々はっていうと、このなんか3つの活動を通して、こう、露出を増やしていこうって言いつつ、うん、ただこの少人数の実際どれぐらいなんですかね、 10人いないぐらい、
10人いないと思う、5人前後ぐらいだと思う、
うん、が割と発信をしたりとか、うん、ツイッターでつぶやいたりとかしてて、うんうんうん、でそこの一部のイメージだけでブレインパッド全体のイメージが、うん、例えばこうイケイケですねとか、うん、チャラい、うんうんうん、意外にチャラい感じなんですねって思われるのもなんか良くないねっていう話は、うん、社内のオープンブレインパッドのプロジェクトメンバーと面会したことがあって、うんうんうん、なんでこれは有志の人たちで、こういう人たちもいる
ですね。
で一方で、そのツイートしてない人とか、
うん、
そう、あの雰囲気がまた全然違う人たちもたくさんいるっていう話はこうずれないようにしたいねって言いつつ、うんうん、まあでもそれは見る人の
ですね、
うん、観測バイアスが入るから。
でもそもそもこういう活動始まるまでは1人2人だったのがなんか5、6人に増えたってのは
ありますね、多分、
う
ん、
あると思うな。
それは自分ポジティブに考えてるんですけどね。
だって2年前とかは多分皆無でしたからね、
うん、ツイッターを、
ツイッターをネット上で誰が何してるかもしれないし、うん、社外に何かを出していくみたいなことも多分全然なかったし、ブレインパッド社員の人が外で発表するっていうのも結構普通にレアだったんじゃないかな、うん、
でそれのきっかけがこれの、じゃあスタートが2018年8月30日みたいな感じなんですね、
うんうんうん、割とこれ通して、うん、あ、なんか外で発表していいんだとか、うん、するのを後押しされてるんだっていうのを、うん、言葉だけじゃなくこう態度で示したっていうのが、うん、雰囲気作っていく上で良かったんじゃないかなと個人的には思ってます、うん、この1年とか、まあ、2年ぐらいですごい醸造された感があるなぁと、
うんうんうん、本当はみんな出たいんですよね、データサイエンティスト喋りたいんですよね、外で。
うん、一回流れができて雰囲気ができたら喋りたい人はいるんじゃないかなと思いますけどね。
B2B だから難しいっていうのはもちろんあると思うんです
けど、そうなんですよね。もともと B2B の企業だからなんとなくやっぱりこうこれ喋っていいのかなっていうのをみんな案にセーブしてるところがあって、うんうん、そこをちゃんとレビューさえ通してもらったら全然いいんですよ、推奨してますよっていうのが具体的に目に見えるようになったからっていうの
は、あとみんなの前で喋るの緊張する人は結構いるんじゃない？
あ、
なんか普通の定例ミーティングだと普通に話してるのに、なんかお客さんの前に行ったら嘘みたいにガチガチにな
ってる。あれの慣れですもんね。
うん、本当に。そうなんだよね。だから やんないと慣れないけど、その一歩目やらないから、なんか結果やらないみたいな。
自分、東洋大学で、
はい、
週に1回授業をやってて、喋、うんうん、る機会すごい増えたんですけど、確かになんか、割と、何でもなくなりました。喋るのは。喋ること自体は。まあ、相変わらず大変なんですけど、ずっと。昔よりは全然慣れるようになったから、やっぱ場数なんだなって感じますね。じゃあ、なんかあとあります？オープンブレインパッドの話にしますか？
行きましょうか。
そしたら次は2つ目のオープンブレインパッドプロジェクトで、うん、これはこれもまたなんか始まり方が結構いろいろあったんですけど、
うん、
とりあえず開始した経緯としては、一番初めにこう社内に、まあ、社内サーバーがあるんですけど、そこに分析案件のさ、報告資料であったりとか、まあ、個人個人が社内で LT 会をした時に作った資料とかがいっぱい置かれていて、 でそれがめっちゃいい資料とかたまにあるんですよね、うんうんうん、やっぱり紙資料みたいなのがあって、うん、でかつこれ別に社外に公開しても何にもお客さんの情報とか含まれてないし、単純に分析手法の話だったりするやつとかあるので、そういうのもったいないねって、なんかネットに公開したいねっていう話が昔からあって、おそらくずっと、うんうんうん、
ずっとあった、
結構な人たちがもったいないねって言ってたんですよね。でそれを具体的によし、じゃあもう思い越しを上げて公開するようにしようってなって形になったのがオープンブレインパッドプロジェクトですね。でなんでこれも、いい資料の公開を通して、うちの会社の技術力的なところであったりとか、まあ単純にツイッターとかに資料を流していくんですけど、そういうネット上のこう存在感を上げていこうっていうのも目的としてはあるって感じです。で今はまあ何個か資料を公開して、割とそれぞれ PV 数が多いんですよね、
うんうん、
全部スピーカーデックにオープンブレインパッドのアカウントを作っていて、でまあそんなに数はないですね。オープンブレインパッド関係で出した資料は1、2、3、4、5個、
うん、
まあ4個か5個ぐらいの感じで、うんうんうん、それぞれ、あ、どうかな。まあ、1000は超えていて、
うん、
5000ぐらいのやつが2つあって、23000PV のやつが1つあってっていう感じで。
一番最初のやつで。
うん。一番最後の分析の基礎のモデリングっていうタイトルの資料は、めちゃくちゃツイッターでも見られてましたね。
うんうん、
で、割と、ツイッターとか関係なくリアルな場でも知り合いの人がこれめっちゃいいって言ってたよって言って、後から間接的にチャットとかで教えてもらったりしてっていう反響がある資料を何個か出せたかなという感じでした。でこれも、うんと、元々はそうやってもったいないねって言って、これじゃあ公開する活動しようかって言って、モチベーションある人集まれみたいな感じでなんとなくふわって集まって、で実際どうするってなって、で問題だったのは、その例えばなんですけど、退職者の人が昔作った資料とかもあって、それ公開するときに誰名義にするのっていう話があったんですよ。で一つは、まあ最終的に今の形ですけど、単純に会社のアカウント、公式アカウント1個をスピーカーデックに作って、そこに無記名というか具体的な名前を入れずに出していくっていうスタイルに最終的には落ち着いたんですが、初めはやっぱり作った人、退職者といえど作った人に敬意を示すっていう意味でも、なんかつどつどちゃんと退職者のこう連絡先を何らかの方法で突き止めて、これ公開していいですかっていう風にやっていきましょうみたいな感じで、結局今は退職者の人の資料一個も出してないんですけど、まあそれぐらい個人の人の名前がちゃんと出て、作った人にインセンティブというか、うん、こう会社の全て資産としてまるっと出してしまうっていうよりは、やっぱり頑張って作った人とかが、これはこの人たち、このこれこれの人が作った人ですよみたいな形で資料公開した方がいいんじゃないかとか、いろんなやり取りがあって今の形に落ち着いてますね。なんで、まあ、最終的にはこういう新卒研修資料みたいに複数人で作ったものは会社のアカウントから出す。
なるほど。
でもっと個人的に作られたもの、なんかブログを書いたものであったりとか、キータに書いたものみたいなのは、まあ、もちろんその人の名前で出すっていうことをしていて、で、オープンブレインパッドっていうツイッターのアカウントがあるので、そこからブレインパッドのデータサイエンティストの人の作ったものですみたいな形で宣伝をしてるっていうのが今の最終的なやり方になっていて、まあなんとなくこれでいいかなっていう感じで今も運用されてますね、
うん、
とかとか。他にやったのは、そういう資料を公開するときに、もともと資料ネットに公開するっていう文化がそれほどなかったんで、うん、各人が自由に作ったものを勝手にアップロードしていっていいのっていうのは、うん、やっぱりちょっとまずいからレビューみたいなのを通したいと、
うん、
ただレビューを通すっていうすごいめんどくさい話になってくるんですよね、うん、やっぱりなんか細かいところを直してって言われたらだんだんモチベーション下がっていきますし、うん、だからとりあえずこの無法地帯だったところに申請、公開するための申請フローみたいなのを 作って、ここにペコって資料のありかだけやってくれたら、資料のレビューをあの上司の人とかと含めて簡易レビューしますと、プロジェクトメンバーで、うんうんうん、でそこはもう結構なんかうるさいことは言わないっていう、
うん、
まあ、ある程度その人が作ったいろんな理由があるはずだから、ごちゃごちゃ言わずに絶対これはダメっていうところ以外はもう OK にして、
うん、
まあ、サクサク公開していきましょうみたいな申請フローを作りました、一番初めに、
うん、
でそれ作っちゃったんで、こうじゃあこのフォーマットで申請フローに載せて、申請してくださいねみたいな形で何個か資料が出てきたっていう感じでやってきたので、うん、まあ、なんかやり方としても良かったのかなって感じですね、
うん、オープンプレイパッドって一番最初の名前今見てみたら資料公開プロジェクトって名前になってましたね、
うん、でそこからツイッターのアカウントとか取ろうってなった時に、
うんうんうん、
世に出す用の名前どうするみたいな、資料公開プロジェクトはさすがにダサすぎるよね
ダサい
って初めオープンドキュメントプロジェクトとか、
マンジがあったじゃないですか一時期。
ああ、マジマンジが流行ってた。いやもうとっくに終わってたのかあれ。
そうそうそう。
わかんないですけど、なんかノリでマンジプロジェクトみたいなのが一番初めは社内でつけてて、もうなんかそのまんまの名前で行くとかってなって、いやそれはちょっと意味不明すぎるからやめようとか。
そうですね。上の人に報告するときにそれはさすがに
恥ずかしいし。そうそう、でいろいろあって、最終的にはオープンブレインパッドで縮めて、
うん、
オープン BP っていうアカウント名になったんで、うん、まあそれブレインパッド組織をオープンにしていきますよみたいな流れとか、あの画像モジュールのオープン CV にちょっとだけ引っ掛けて
る
みたいな、
うん、そうなんですね、それは知らないです
あのリズムが一緒みたいな感じの雰囲気でそれにしたって感じかな、
うん、本当だ、
オープン CV、オープン PP
、うん、でハッシュタグもだからオープン PP ですね、まあ、短くていいじゃんっていうのと、うん、あの意味というか雰囲気は伝わるよねっていうので、うんうんうん、それにしてました。うん、でまあオープン PP のアカウントも最近作ったんですけど、8月からですね Twitter 始めて今588フォロワーになってて、ね、そうそう、まあめっちゃ多いわけじゃないんですけど、割と着実にフォロワーつけてきて、ブレインパッドの今公式アカウントよりも少し多いぐらいになってますね。そう、自分の中では一つ目標だったんで、まあその数が何っていう話はありますけど、
うん、ブレインパッドの公式アカウントって 何やってるの？
え、あるっす、あのブログとかを。
ああ、なるほど、知らなかった。
そう、ブレインパッドは公式のブログでプラチナブログっていうのがあって、それが公開された時にツイートをしてるのかな。
そう、
基本的には
基本的にそうですね、
うん、基本的にっていうか全部そうか
とか、内定式ありましたとか、
あ、
そういう系だと思います。
でもブログになってる記事じゃないかな、
確かに、
っていう公式アカウントがあって、そう、それを少しだけ抜いた、
うん、
頑張ったねって感じうん、まあ、ツイートとかコンテンツは割と、選んでやってて、基本的にはデータサイエンティストの人が見ていいねってなるように、まあ、技術系のものであったりとか、もしくはこの業界の話とかをやってます。そう、個人的にはなんかツイッター上でやっぱり存在感上げるのめっちゃ必要だと思ってて、うん、特にこの業界の人にアピールしたりとか、うん、もう採用なんかなおのことなんですけど、うん、
確かに大学生データサイエンティストはツイッターに住んでるよね。
いや、めっちゃフォローされますね。
うん、そう、あの勉強してる人たちとかもすごいフォローされますし、なんていうかむしろツイッター以外でどうやってデータサイエンティストの人たちにサクッとリーチかけるのとすら思うぐらい、うん、ツイッターは今めっちゃ重要になってるなと思ってて、うん、そこでなんかフォロワーを稼ぎたいっていうのはちょっと下世話な感じもするんですが、なんか自分も昔ブログ書いてた時に、すごいフォロワーがいる人が一発リツイートしたらとんでもないく PV 変わるんですよ。それは毎週コンスタントに自分的には同じようなクオリティのブログを書いてたのに、その人たちにファボされ、まあ、ファボはあれか、リツイートされたりしたらその回だけ跳ねるんですよね。クオリティは大体一緒のはずなのにっていうのをすごい個人的にはめっちゃ悔しいと思ってて、だからこの世界はフォロワーがいないとなんか、いいものもいいとすら認識されないんだなっていう思いがずっとあるから、ちゃんと一個あの強いアカウントを作りたいなと思ってるんですよ。
僕も今回自分が書いたキータを、まず吉田くんがリツイートしてくれたおかげで広まったと思ったので、強い人がいるって大事なんだなって思って。
いや、本当に、この後のちょっと、ZOZO テックの方がされてた ZOZO テック質問会の話もしますけど、あれもだから、社長の前澤さんがやるよって言って一声かけたところからブワーって始まってて、で、ZOZO テックの中の、偉い人たちもフォロワーすごい多いアカウントの人たちなんで、その人たちが率先してやっぱりツイートするから、拡散力が半端じゃなくて、で、あれはもう良すぎるというかずるいですよ、存在感ある人たちが発言するからっていう、だからそこをまあなんか指を加えて見てるんじゃなくて、そういう存在感あるアカウント作りたいなと思って、でこれで言うと資料のクオリティはとても高いので、やっぱりそれを単純にツイートをしていくだけでも、このアカウントは勝手に育っていくと思うんですよ、ある程度は。けど、まあ、裏でそうやってすごい資料を公開する人たちの努力とかもあって、だんだんフォロワーは、アカウントは揃って、そうだって言ってるかなっていう感じですかね。まあ、なんか誰が何と言うと、ツイッターはめっちゃ重要なんですよ、絶対に。だから、ちゃんとやらないといけないんですよっていうのが僕の中の思い。
そうかも。
なんか、これも話しとれるかもしれないですけど、自分入社した時フォロワー350人だったんですよ、でこういうことやってたらやっぱ増えていって、今1600、1700ぐらいなんで、やっぱ発信してくって大切だなって、
そういや、コンテンツを発信し続ける人たちのところに最終的には情報も集まっていくんで、基本的にはそんな1万人超えるまでのところまではメリットしかないはずなんですよね、1万人とか超えると多分クソリプとかが飛んでくるので、いろんな大変なことあると思うんですけど、それまでだったら全然、増えれば増えるほどいいことが基本的に起こるんだろうなって思ってますけどね。
フォロワー1万人もいたらもう怖くてつぶやけない
普通の感覚だったらそうですよね。
前あれですね、 ZIP で朝のニュース番組でやってたのが、1000人を超えると業界内のちょっとしたインフルエンサーで、1万人を超えるとマジなインフルエンサーっつってて、
なんかどうなんだろうな、5000人ぐらいまで行くとようやくというか、あ、なんかその業界のすごい人なんだなって感じですかね、個人的には。1万行くと確かにもう確実に一角立ってる人なんですよね、
1万超えると企業からオファーが来るって書いてあって、
絶対1コンテンツなんかすごい面白いことができる人なんですよ、1万人フォロワーはっていう。ツイッターの話はそんな感じで、なんだろうな、あと裏話的に言うと、スピーカーデックのドメイン取るのは、なんか地味にめちゃくちゃ大変だったんですよ。なんでなんでこれ、ドメインをよく見てもらったらわかるんですけど、このオープンブレインパッドは、スピーカーデック公開してるやつは、ブレインパッドの公式のドメインなんですけど、ブレインパッド PR ってなってるんですよ、ドメイン。で、これ本当はブレインパッドっていうドメインが欲しかったんですけど、ブレインパッドっていうドメインはすでにあって、そう、でもしかもこれ身内の人たちが取ってるんですね。ただ身内は身内でももう退職した人たちで、そうなんです。昔多分、この何代か上の先輩の方々が勉強会するときに、なんかその経緯は全然わかんないんですけど、資料をここにスピーカーデックに公開していってたっぽくて、ちょっとだけ資料が上がってて、で、ここ、退職した人たちに何人かに連絡を取って、このアカウントくださいって言って、会社で使いたいんでってやったら、誰もログインできない。
キャ
ーパスワードとか言
う。そう。で、なんか運営に連絡もしてるんですけど、なんか帰ってこないらしいので、もう諦めたって言って、ブレインパッド PR になってしまいました。
なるほど。
そう。ちょっと、これ自分もたまに間違うから、統一したいんですけど、本当は。いや、こういう時、ドメイン競争は、ちょっとこういう時に大変なんですよね。っていう、それの問答で多分3週間ぐらいとかした気がする。
普通でしたね。
ドメインどうしてもそれ使いたかったんで、で、最終的には諦めたっていう。
OB とかにめっちゃ連絡取ってましたよね。
めっちゃ連絡で あらゆるパスワードの可能性あるやつを探してもらって、
また OB から OB を紹介されるみたいな、いや俺じゃないあいつじゃねみたいな、
そうそうそう、
確かに誰が連絡来た気がする、
誰がこのアカウント持ってたかも分かんない、他部署の人にも聞きに行きましたから、ね、で誰も本当に知らないんですよっていう昔の運営は大変だったんですよね、いろいろあれですね。でこのアカウント通して年内一番最後の大イベントだったのがブレインパッド DS 質問会でした、
うん、
でこれは、Twitter のアカウントを通してライブ配信をしてハッシュタグに質問をもらってそれを現役の人たちが答えるっていうイベントをしましたが、もともとのきっかけはオープンブレインパッドプロジェクトのメンバーで集まってて、なんか次何するみたいな何のネタを投下するみたいな話をしてた時に根の平さんがゾゾテック質問会っていうめっちゃイケてる採用イベントが昔あってっていう話をして、うんうん、これをなんかメンバーの中で見てもうこれめっちゃいいじゃんっていう話をしてやったんですけど、これはただやっぱりちょっとゾゾの人たちだからできたすごい飛び技だったなと思ってて、
うんうん、
去年の10月19日ですね、2018年のこの前澤社長がエンジニア足りないから採用したいと、で今からハッシュタグ作って質問募集するから現役社員の人たちがこの場で答えるでって言って、もうここから始まって、ZOZO のバシリーの社長の元バシリーの社長の方とか、まあデータサイエンティストの人とかも参加して質問をリアルタイムで答えていく、で酒屋で酒を飲みながらやるっていうカジュアルさでやって、うんうん、これが相当バズったんですよね、うん、で本当に質問ハッシュタグでピッて飛ばしたらそれを誰かしらが ZOZO の人が見つけてその場でこうコメントつけていくんですよ、うん、だから相当イケてるんですよね本当に。でこれやりたいねってなったが、さてうちができるんだろうかっていうこと
ですね、うん、
で
知名度が
そうなんですよね、まずうちにそんなアルファツイッターがいないので、ツイートいない、かつツイートで返信するには多分言葉足らずになって、うん、結構難しくなっちゃうから、データサイエンティストの話は特にいろいろあるので、なんでやり方をちょっとだけ変えて、かつ ZOZO の人と全く一緒にやったとしても質問来なかったら恥ずかしいから、まあいろんな防波堤を張った上にやったのが、事前にハッシュタグだけ公開しておいて1週間質問を受け付けて、1週間後にライブ動画で公開をする、回答会をする、かつ今このポッドキャストもやってるので、ポッドキャストにも同時に収録して、まあそこが一過的なライブ配信だけじゃなくてポッドキャストでアーカイブとしても置いとこうっていうのにちょっとだけアレンジをしてやりました、うん、でここにいる3人とも出てもらったんですけど、成果としてはそのツイッターのアカウントからライブ配信してした動画が今1100人ちょっとぐらいの視聴者っていう風に出てる、うん、でこれちょっとまあ謎な数字なんですけど、なんか本当のビューじゃなくて、うん、インプレッション的な意味のような気がしているが、うんうん、まあ数字上は1169人の視聴者って出て、うん、なんか見られたっぽいような、うん、確か自分たちが確認した時ってリアルタイムで見てた人って20人とか
ですね、
30人とかそれぐらいでしたよね、
うん
うん、だから多分これはアカウントをツイートしたやつのインプレッションかなんかの数字だと思うんですけど、うんうん、まあやってよかったねっていう、
いや質問来ないかビビってましたからね、
うん、結構ビビってたよね、で、うん、あれはその社内の方で事前に新卒の人たちにも、
そうですね、そう
入社する前に知りたかったことみたいなのをアンケート取ってもらってて、でそこでもし万が一全然質問集まらなかったら社内の人からの質問なんですけどみたいな形でやろうとしてたぐらいにはこう保険をかけてた。
いやーこれ質問来なかったら俺坊主だったんで責任取れって言われて危うく、そなんだかんだ30くらい来たんでしたっけ、
本当、うん、20弱ぐらいかな質問が来て、でもそれぞれの質問が結構ディープだったので喋、うんうん、ったら余裕で2時間
超
えましたね。でそれぞれは白金工業 FM にアーカイブでも置いてるので、うん、興味があったらぜひ聞いてください。結構ちゃんとガチで答えてるから普通に ブレインパッドってどうだろう、職場としてっていう人が聞いたら、いい内容になってるんじゃないかなって思ってます。赤裸々に喋ってる。
うん、今、聞いてなくても、その採用の時期でみんな三次選考ぐらいまで進んだら、試しに聞いてほしい。
確かに。そこで、吉と出るか、凶と出るか分かんないけど。
どっちに転ぶかな、これについて。
いや、でも参照する情報は多ければ多い方がいいなって思いますけどね。個人的には、なんだろう、なんか、物買うときとかも、価格 .com で、洗濯機とか買おうと思ったときに、めっちゃレビュー見るタイプなんですけど、会社選ぶときもなんか一緒のことがしたいなとはずっと思ってて、でも変な転職サイトとか、桜っぽいコメントがあるものじゃなくて、こうやって社員の人たちが生っぽく喋ってる、生っぽくっていうか、まあ、実際の生なんですけど、喋ってる情報がたくさんあって、それを聞いた上で、まあ、それでも良さそうとか、やっぱなんか自分のカラーと違うみたいな判断ができる情報はたくさんあるに越したことはないかなと思って配信してるっていうのはありますね。
さらにバイアス抜けるんだったらさ、辞めた人たちをちょっと連れてきて、
すごい、
なんでブレインパッド見たんすかみたいな。
すげえ、超やりてえ、それ。
全然出てくれると思いますよ。もう今、パッド何人か思い浮かびました。
いや、それ、熱いですね。ポッドキャスト出てくれませんって言ったら。なんか、会社自分新卒で入るときに、あれ、なんか退職者の口コミサイトあるじゃないですか。あれって結構見ませんでした。
見ました。
うん、でもたまにうさんくさいのあったりとか、なんか5年前の情報とか。
そう、情報が古すぎるっていうのは結構、
ってなった時に、すげえ良くないっすか。
あと基本的に多分憎しみがある人たちが書くから、本当に曲がってると思うんですよね。
変なバイアスが。我々はいるから変なバイアスがかかるけど、あそこで、なんか仲違いした人しか書かないから。
あ、それ面白いですね。
いや、なんかのサイトで、本当に会社のことを入社前に知りたかったら、はい、なんだったっけな、入社する前にお願いをして、飲み会に参加させてもらうっていうのがどうかなんか書かれてて、はいはいはい、まあ実際難しいと思うんですけど、行ったら、その、部署の飲み会とかであったら、どんな雰囲気か一発でわかるからとか。
確かに。
うん。あったけど、なんかまあ、それに近い、それができなくても近いことができたらいいなと思います。こうやって、なんか飲み会で喋ってる風にやってることそのまんま配信するっていう感じで。
うちだと飲み会あんまりないから、そもそも参加できない気がする。
存在もし
ない。そう、うちは飲み会はそんなにないですね。多分、個人ではいっぱい行ってると思いますけど、部の飲み会とか、本当に記憶がないな、ほとんど。
白金工業の懇親会って、まあ、そんな感じっちゃそんな感じっすよね。ああ、
確かに。
俺は。いいっすね。退職者、やり、すごいな。それ業界初じゃないですか。退職者を集めた。
なんか、いよいよ怒られそうなんです
よ。脇あげると、ああ、そういうリーダー、なるほど、わかる。すごい。それやめるよね。
いや、このポッドキャストもそうですけど、基本的に社内レビュー結構通してるんですよ、ちゃんと。広報の人にも見てもらってますし、広報部の人にも。あと、この部署の部長の方々にも見てもらってるので、なんか結構ちゃんと内容は精査されてるんですよね。でもそこで今まで、検閲的なの入った記憶が全然なくて、これは会社にとってネガティブすぎるから消してくださいとか言われた記憶全然ないから、本当に多分いろんな、なんだろう、正直 こんなコンテンツって思われてるかもしれないですけど、そのレビューしてくださる方々は、うん、まあいいんちゃうみたいな形で出してもらってるっていうのが実際のところかなっていう。で、この企画自体もなんかどうやって立ち上がってるんですかっていうのを DS 質問会でも直接もらったんですけど、なんか個人的にはビビるほど逆にすんなりできたなと思って、だいたい1ヶ月ちょっとぐらいで企画から実行までできて、なんか許可をもらった上司の方々に感謝っていう感じですね。あとそれまでに、その白金工業ミートアップであったりとか、資料公開を何回かやってるので、まあそんなにやばい企画はしないだろうっていう信頼感も一部は寄与してたんじゃないかなと思いますが、まあ本当にこの2年ぐらいですごい変わってきて、こういう発信面に関しては許可も出るし推奨もされるし、やりたいっていう人たちもまあたくさんはいないですけど、一部モチベーションの高い人たちが積極的にやってもらっているので、とても、まあいい方向にはなってるんじゃないかなって思いますね。
で、あれですもんね、この質問会に関してはとうとうオフィシャルのツイッターとオフィシャルのフェイスブックで
宣伝されましたからね。
とうとうですね、うん、会社の公式アカウントから宣伝してもらって、
うん、認められたって感じですね。
まあずっと有志の会っていうのは相変わらずやっぱりついてますけど、うんうん、まあうん、まあ見る人が見たらもうバリバリブレインパッドの人たちなんで、
うん、
有志とはっていう感じもあるけど、うん、
ですね、
うん、まあオープンブレインパッドの話もそんな感じですかね、
うん、
で最後に白金工業 FM、
はい、
でこれはもう今聞いてもらってるポッドキャストですと、
うん、
で一番初めにやったのが2019年9月に辻さんと初回を取って、
うん
俺思ったんだけど、このポッドキャスト AI の話なんかしてるんですか？
誰も機械学習の話もしてないんですけどね。
初めの方は、ちょっとしてたんですよ、
うん。
あ、そんなしてないかな、やっぱり。
うん、
まあ、これは枕言葉ですね、じゃあ。
なんか、ディープフェイクの話って結局は、村西とるすごいねっていう話で終わった気がする。
うん、系外惑星の話をしてもらった時も、うん、一応機械学習とか AI の宇宙の話絡めてするとかやってたけども、だんだんこう好きなことを喋る。
そう、あれ純粋に系外惑星の話だった。
普通に物理の勉強になるっていう。
いや、あの回でもめっちゃ良かったんですよ、ね。
面白かった。
うん、面白かった。なんかマニアックな人のマニアックな話聞くのやっぱ楽しいから、どうしようかな。まあ、この枕言葉はいつか取るかなうん、だんだんもういいかなって思ってきたんで。
AI の話をする。AI の話をするとは言っていないみたいな。
そうそうそう。で、うん、なんかまあ、そもそもコンセプトは初めからずっと揺れていて、個人的には僕がポッドキャストをいろんな番組聞いてて、自分もやりたいなって思ってたんですよ。
うん、
で、結構自分の中で、すごいなって思ったのが、タクラムっていうデザインファームの人たちがやってるポッドキャストで、うん、タクラムキャストとかタクラムラジオっていうのをやってるんですけど、あの人たちも受託でデザインの仕事をされてるんですよね。けど、めちゃくちゃポッドキャスト配信してて、バリバリデザインの話とかされてて、
うんうん、
で、それはやっぱり、NDA で結ばれた話は絶対に言ってないと思うんですが、結構お客さんにも実際に一緒にポッドキャストに来てもらって、なんか、仕事の中身的な話もするんですよね。で、実際に喋れるところって別にバラしたところで、ノウハウでも何でもないというか、実行できるかどうかは別の話なんで、多分どうでもよくて、
うんうん、
知識、ナレッジみたいなところはたくさん話されるんですよ。デザイン的にはどうみたいな話を。だから、いや、それうちもやりたいじゃんっていうのがあったんですよね。
うんう
んうん、そう。で、そういうところで、本来ならば結構 AI とか機械学習の話をいろいろ分析の話とかしてて、そういうのを聞いてくれてたたまたまの人が、こう、ブレインパッドさんやっぱり、詳しい会社なんですねってなって仕事に紐づくみたいなのがあったら一番美しいんですが、まあ、そこまで真面目なことも思っていないので、うん、好きなことを好きに喋る番組にだんだん社員の人が喋るっていう感じになってきてますね。うん、ただ、そうして結構真面目に喋ってるなとは思いますけどね。うん、かなまあなんか、あと、今まで喋りたい話、この前の常駐の話であったりとか、うん、勉強会運営の話であったりとか、いろいろ今までは、表に出してなかったけど、ずっと表に出したかったみたいな話を優先的にやってきたので、結構真面目な感じもあって、ただそういうコンテンツも、僕的には一回りしてきた。まあなんか喋りたいやつは割と10回通して喋ってこれたかなって思うので、まあそろそろそのタクラムキャストっぽく分析の話する回とか、カグルの話する回とか、あったらいいなと思ってる感じですね。
スタートが3ヶ月前でしたっけ？
4ヶ月かな。
4ヶ月で10本撮ってるんですね。
うん、そうですよ。
すごいですね。1
週間ちょっとで1本撮って、ってる感じになるのかな。
じゃあもう土日ほぼ潰れてるじゃん。
毎週編集してます
ね。ラジオ編集者。
一回多分なんかガッてやって、うん、どれぐらいのリアクションなのかを見ないと、こう、やり方わかんないじゃないですか。モチベーションの持ち方とかも。っていう僕のいつものやり方がそれなんで、やったんですが、ちょっとじゃあ先にこの白金工業 FM の PV の話をしようかなと思ったんですけど、うん、流れ的に。いやもうなんか、壊滅的に聞かれてないんですよ、
ね、
基本的には。ちょっと笑ってしまうぐらいなんですけど、こんなに頑張ったのに全然聞かれてないみたいな。ちょっと待ってくださいね。これか。うん、これはただちょっとなんかいわくつきで、Apple のポッドキャストのこの TV でアナリティクスが見れるんですが、
うん、
これはいろんな人が
あんまし正しくないっていう話をネットでされてて、うん、かつ iOS の再生だけの数なんですよ。そうだから、まあ割と曲がった数字だっていうのは承知の上で見たとしても、この今画面出て見てもらったんですけどデバイスの数、多分デバイスっていう数がユニーク PV 的な、
はいはいはい、
あ、ユニーク悠々的な感じかな、
うん、
ユニークユーザーになってるはずなので、でポッドキャストは別に1エピソード同じ人が何回も何回も見たりしないので、実質これが PV だとしたらだいたい50ぐらいかな、やっぱり、
うん
うん、
でも意外とみんな最後まで聞いてくれる、
そうですね、ポッドキャストはそれがすごいですね。すごい、1回再生したら多分ほぼ全部聞くんですよ。なんか累計時間みたいなところで見ると1コンテンツで45時間分再生されてるとかあるので、なんか接触のこう密度は高いんですよね、うん、人数は少ないけど今だと。で今ここの数字だけで言うと一番多いのが二平さんと一緒にやった勉強会の話、
うん、ああそういやこれあれじゃないですか、松村くん呼んだんで社外の人も話してる実績はあるという、
うん、というかそうですね、モンテトリーの松村さんだけかな、
う
ん、今まで
人
間に出てもらったのはそんなに別にあの意識してないかったんですけど、
なんかもう半分グリーンパッドみたいな感じですよね
金の白金に住んでる人はみんな仲間みたいなだから、まあ、これだからちょっとどうしようかなと思って、
じゃあまだ白金から出てないんだ
出てないですか、まだ
そうこの番組は白金から出てないんだ
出て
そうで、この50回の再生のうちに社内で何回再生されてるんだっていううん、どうかな、多分 5回5ぐらいは社内の人だと思うんですよね、余裕、うん、で
これ Mac とか含まれるんですか、
いやなんかよくわかんない、
よくわかんない
もうインターネット最後の荒野なんでポッドキャストもうポッドキャスト多分これから流行るんですけど、
あれそれ
すごいすごい
流行るんですけど、アメリカの市場めっちゃ伸びてるんですよね、うん、
そうアメリカと中国はめちゃくちゃ、ね、あの中国はヒマラヤっていうポッドキャストのサイトあって、うん、そことかもすごいお金儲かってるし、
うん、
ユーザーめちゃくちゃいるんですが、日本はまだですね。で、今言われてるのは、あの、アナリティクスと広告が、ポッドキャスターヘボい。っていうか、どうやってやるのっていう手段論のところも、レコメンドの方法とかもあって、そこが技術的にあんまり固まってないから、多分まだその、いろんな人がいろんなコンテンツを投下するんですが、コンテンツ同士のつながりも見えないし、
うんうん、
あなたの好きなコンテンツこれですよってレコメンドしてくるのも難しいところがネックになってるのかなと思って、あとアナリティクスもこんなこのなんか総再生時間とかぶっちゃけ見せられたところで何か情報なんですかっていう感じがしていて、もっとこういろんな細かい情報が見たいなと思いつつも、それって何が見れたらユーザー的に嬉しいんだろうとかっていうアナリティクス面も結構謎なんですよね。多分集計方法も謎だし、
うん、
何見せればいいかっていうのもあんまし分かんないんじゃないかなと思ってて、
確かに KPI よく分かんないですね。
だからこれはその文字起こしから始まって自然言語処理に始まって、で広告面の あの話とかにもなると思うんですけど、割と技術的にも多分面白いはずなんですよね。ここは今からの分野で多分ユーザーも日本でも増えるし、だから個人的にはちょっとなんかこの辺あのお遊びで分析というか、アプリとかツールとか作りたいなと思ってるんですけどね。
でもポッドキャストってすごい枯れたサービスなのに今からっていうのも逆にすごい、
そうですね今世の中的に言われてるのは AirPods Pro とか死ぬほど売れて、あのヒアラブルっていう風に言うらしいんですけど、あのデジタルのとリアルを結構デバイス一つでオンオフにできるようになってきた時に、みんな音楽ばっかしずっと聴いてるのかっていうと、まあやっぱし飽きるから、その音声コンテンツって消費されるようになるでしょって、
なるほど、
デバイスが成熟したんでってなった時に、日本って別に消費するほど今音声コンテンツってないんですよ、さほど。しかも面白いやつがない、
そうか
から、あの本当に今からこうどうなっていくのかなっていう感じの分野、
確かに僕あのちょっと違う話なんですけど、YouTube プレミアム入ってて、で YouTube プレミアム入ってる人はあの Google が勝手にあの
ホームミニみたいなやつ、
そうそうそう、あれを送ってくるんですけど、
この間そうなんですよ、今まで
昔から Google プレ、あ、YouTube プレミアム入ってる人には Google ホームをプレゼントするっていう無料クーポン。
そう、6000円分のアイテムを送りつけてくるんで住所教えろって。
Google プレミアムはちなみにいくらなんですか？
月1200円か500円ぐらい。
あ、まあまあしますね。
そうそうそう。
あれ、あれですよね。広告スキップできます。そ
う
そ
う、スキップっていうか、ない。
ない。
ない。と、あと、YouTube プレミアムっていう、あの、あ、オリジナルですか。
うん、
今で言うとなんかあの、エッジオブ AI みたいな。
あ、あれ、プレミアムユーザーしか見れない
のはず、
うん。あ、そうなんだ。でも、そこそこ高いですね。で、そしたら、でも、Google ホームもらえる。
昨日届きました。
お
ぉ。それで、
うん。
そのあれって音声しか認識しないから、ね、なんかその音楽、本当に音楽流すかデフォルトのニュースサイト、
うん、
ニュースのポッドキャストからなんかニュース教えてって言ったらそこから撮ってくるかぐらいしかなくて、確かになんか音声コンテンツが極めて少ないから、
そうですよ、
どう使うんこいつみたいな、
うんうん、自分もあのアレクサとグーグルホーム1台ずつ持ってますけど、いまだに目覚ましかけるのと天気聞く以外動いてない、
うん
うん、いや多分そこで理想的にはなんか面白いポッドキャストかけてとかって言ったら、バッチリハマったポッドキャストとかをピッて探してきて出したりしたいんだろうけど、はてそんな どう技術でそれ実装するっていう感じですよね。
うん、あと指示が下手くそすぎて大体力になれませんって言われるから、うん、ああ人に何かお願いするって難しいなって思って
何頼んだんですか。
なんだっけ、なんかあ
いやほぼほぼ何も、
そうほぼほぼ何も答えてくれないんで、
うん、
そうなんか教えてとかは対応できるけど、はいはいはい、なんかこう細かくこれやってほしいみたいな、そんなの全然受け付けて、
うんうん、まあ、認識もまだそれほど高くないし、
うん、
何言ったか分かりませんみたいな感じになっちゃうし、うんうん、でなんかその辺の音声デバイス、スマートスピーカー系が思いのほか役に立たないっていうところに AirPods Pro がバカほど売れたんで、
うんうん、
なんか今からやみたいな感じがあるっぽいですね。 Siri とかもあれで起動するんですけど、うん、AirPods Pro で、うん、Siri もそんな使ったことないけど、
うん
うんうん、まあ音声はこう技術我々的に見ても多分結構面白い分野になるんじゃないかなと思うんですよね、データの文脈で言ってもっていう、まあ、話ちょっと戻って、うん、紹介の工業 FM の話ですけど、まあ、いかんせん全然聞かれてないからなんか手こ入れしないとなって思ってる。
コアな20名の方が聞いてる、うん、
50人聞いてもらってるのありがたいですけど、50人かって感じですもんね。
まあでも50人だと思えばそんなにこう
気張らなくていい。
そう、10ですよ、もう。
いやきっとあれですね、その後10人の方はコアな50人で毎回聞いてくださってるであろう。
うん、そうなんですよね。だからあのてか基本的に長くて真面目なエピソードばっかし流してるのもそもそも良くなくて誰が聞くねんっていう感じではあるので、うんうんうんうん、もうちょっと短くて、本当に AI の
なるほど、ね、
ニュースをデータサイエンティストの人が簡単に解説しますよみたいなコンテンツを作ろうかなと思って、
確かにそれは訴求力ありそう。
年明けからなんか1週間に2本ぐらい15分か20分ぐらいの番組をやって、うん、まあ、なんか最近あったこのニュースどう思いますっていうのをめっちゃカジュアルに喋ってるコンテンツで、それをいっぱい配信する中でたまにこういうあの長尺の真面目な回が挟まってるぐらいが一番きっといいはず。
確かに、
うんうん、
しかも2本撮りとかできそうだし短いなら。
あ、そうですよ。2本撮り、そう、2本撮りやりたかった。
すごい業界用語
で10分ぐらい喋って3分割してこう3週間にわたって1本ずつ流すとか、
あ、
そんな感じやったら楽ですしね。
うん、
うん、編集もそこそこ大変だから、そんな感じかな。ああ、まあ、あともう一つ、もともとやりたかったやつの一つに、社内放ラジオをすごいやりたかったなっていうのがあって、ね、これ多分未だに生きてる話だと思うんですけど、ボイシーのアプリでも、社内放ラジオ機能みたいなのがあるんですよ。うんうんうん、別料金で、法人向けに。で、まあ、それ使ってるか使ってないかはあれですけど、結構このアジットっていう会社、もう IT の会社なんですけど、社長とかが社内ラジオをやってるんですね、
うんうんうん、
でこれ結局やったら何が良かったかっていうと、その急成長するベンチャーとかだと新しく入ってきた人と子さんの人で こう結構情報格差があったりとか、この会社のビジョンは何かとか、社長と最近話してないみたいなところを埋めるために使ってるらしくて、うん、でうちの会社とかはまさにそれめっちゃ今必要なんじゃないかと思うんですよね。300人いて、常駐の人たちもめっちゃたくさんいて、で、こう社長も忙しいってなった時に、うん、最近草野社長のなんか思ってるビジョンの話はどんなのだろうとか、草野社長が最近面白いと思った AI 系の話は何ですかみたいなのを簡単な15分ぐらいの社内報ラジオとしてやったらいいなと思ってて、社内報作るのめちゃくちゃ大変ですからね。だってテキストで作ろうとすると、
確かに、
うん、なんか音声ぐらいでちょうどいいと思うんですよね。
なんか社内報あったけど、やっぱすごい凝ってたもん。
ドキュメント化すると人って凝りたくなる気がするんですよね。本当に文字起こしするだけならバーって、なんかもう栄養にバーって書けばいいと思うんですけど、やっぱ綺麗にしたい心が働くと思うんですよ。
そうそうそう。で、なんか大企業とかは、どっかで話したかもしれないんですけど、大企業とか、その、社長の社内報みたいなのやっぱ作るらしいんですけど、めっちゃ社長が考えて作ったやつも、こう、上げ足を取られたりとか、なんか社長がこんなことを言ってるって、ある一文だけを抜かれて、こう、SNS に拡散されたりして、結構いいことがないらしいんですよ、最近。頑張って書いても。だから、辞めるとか、ゴーストライターが書くとか、まあ、元も子もないことが始まってるらしいんですけど、逆にそれ、10分ぐらいの音声コンテンツで社長が喋ってる方が、まあ、なんか訴求もできるし、思いみたいなのも伝わりやすそうだし、っていう。ところで、まあなんかすごい価値あると思うんですけどね。これやりたいなってずっと思ってるけど、うん、はてどうしようって感じですか。
うん、面白そうですね。草野さんは10分話すの毎週流すみたいな、
うん。うん、割と聞くんじゃないのかなって思うんですが、
清之助さんが2人でやってほしい。
あ、社長会長
どんな会話してんのか。
元と会長2人だけで喋ってる。それめっちゃ面白そうだな。
それ10分じゃ収まんないですよ、きっと。
そう、社内の人はそういう会話面白いと思うんじゃないかなって思ってる。
聞きたいですね、
うん。なんかこの白金工業 FM がなんとなくみんなというか、今より多くの人に聞かれて、社内ラジオやりたいって言った時に、あ、いいんちゃうっていう流れに、
うん。
仕向けたいなと思ってる。
裏構想。
うんうん。やっぱり実績というか、雰囲気わかんないと、ゴーサイン出ないんで、
うんうんうん、
なんかあんな感じねっていうのを知ってもらわないといけないんですよね。うん、なんか全体的にはこの3つの活動は基本的に広報の方とか上司の方は褒めてくれていて、
うんうん
うん、なんか自主的にそういうことをやってくれていて助かるみたいなコメントをもらうので、まあ本当に応援とかはすごいしていただいてるんですよね。だからあとは、うん、成果というか、成果とは何ぞやっていう感じですけど、なんかいい流れにこれが紐づいていったらいいなとは思うが、まあ多くを求めるとなんかだんだんずれていったりするので、
うんうん、
ゆるふわで引き続きやっていきたいなとは思ってます、
ね。でもやっぱ最初立ち上げた時怖かったですね。自分は吉田さんどう思ってたかわからないですけど、
え、こんなにやって、どれどれ、
この企画全体
にして、
オープン BP 立ち上げる時、え、こんなにやっていいのこの会社みたいな。
おー、そう、なんとなく思いますよね、やっぱり。
いや、めちゃくちゃ怖かったですね。特に自分、会社入って半年とかで。で、B2B らしいみたいな、
うんうんうん。
前例がないじゃないですか、他の会社で。B2B で、こんな名前出して資料書いてるやつ、いないし、ね。え、やっていいのみたいな。
うん、でも僕はなんか元々、はい、その、こういう勉強会じゃないけど、なんか社内のプロジェクト自体は推進。推進とか推奨されてたじゃないですか。
うん、
まあなので、まあ単にみんな出してないだけで、出しちゃいけない雰囲気は僕もともとそんな感じてなかったので。
なんか社外に出すってでも、全然世界観違う感じなかったんですか？
ああ、なんかそれは守秘義務系のやつはそうだろうけど、うん、そうでないやつまで止めるとは、なんかもともと思ってなかった。
そうですね。うん、多分そう、ね、本当に昔から別に誰もダメとは言ってなかったんですよ。みんななんとなく、うん、まあ大変そうだしやめとくかみたいな感じでやってなかった、
うん。そうなんですね。多分今入ってきてる若手、自分も含めてですけど、東証一部だしとか、なんかそういうので怖いってのが、
東証企業だし
ってのが、が本音でありましたね。で、蓋開けてみたら、あれやっていいんだって感じで、思ったことが、なんか全体通して思いましたね。
うん、
なんか塩沢さんに、まあ、その、
うちの、なんだっけ、
取締役
アナリティクス部の、うん、その、見てる、
鑑賞役員。
鑑賞役員の正田さん。いつ持ってっても、うんうんって聞いてるから、ああ、いいんだって僕は。
そうそうそう。うん、そうだから、いや、本当に多分、上長の上層部の人とかも、なんか何も別にダメって言ってないよっていうのは思っていて、うんうん、ただ、逆にむしろなんで誰もやらないのって思ってたぐらいかもしれないですね。それをなんとなく忖度を謎の空気感でやっていたみたいな。
いやめっちゃその空気感じてましたよ、最初。本当に。
いや、だから、それまさになんか二宮さんが言ってくれたように、うん、もう何でももっと自由にやってもいいんだよみたいな雰囲気はできたかなと思ってるので、うん、うん、いいんちゃうって。
あとちょっと思ったのが、ツイッターで会社名載せる載せない問題。
うん、
未だに実は自分ビビってまして、うん、もうなんとなく出してはいるんですけど、こういう活動してるからなんとなくバレちゃうじゃないですか。そう、
いやだってもうググったらわかるから、書いてなくても書いてるのと一緒ですよ。
だから結構怖いなって時期がありまして
全然全然全然今もう過去じゃ
今のグリーンして
株式会社ビビった
と思って僕は怖いつい
てだって本気で、はい、あの二宮さんを攻撃しようとか炎上させようっていう人はもう一瞬でだって分かります
よね。なんかそっちよりも会社に迷惑かけちゃいけないんじゃないかっていう、
ツイッターでもう炎上する人いるからね。
そう、それも多分本人の意思によらないんで大丈夫ですよ。
今日朝起きて眠いとか言って、あ、それ会社の名前背負って言っていいのかなみたいな
でも言わんとする意味はすごくわかる、
うんうん、金曜日早く帰りたいっつって、それ会社のアカウント、会社の名前ついたアカウント怖っみたいな、
うん、それはわかるな。
まあ、あと、その、見てる側も、はい、この人書いてるけど、こんなこと言って大丈夫かなってハラハラさせちゃうしね。
でも、この業界の人すごいっすよね。みんななんとなく、どの会社で働いてて、なんか、本当に個人のつぶやきしてるじゃないですか。
うん、確かに。
で、それを、今まではうちはなかったけど、まあ、だんだん増えてきたとはいえ、そもそもこの業界がすげえんじゃねみたいな。
なんか、だんだんでも、あれじゃないですか、Facebook みたいになっていってるじゃないですか。昔は顔写真出すなんてって言ってた時代から、もうバッチリやってるのと同じように、なんか匿名じゃなくても、もう普通に自己ブランディングの道具として Twitter を使い始める人たちがたくさん今もいて、そういう人たちは会社名ももちろん肩書きの一つとして出すし、みたいな、テンションじゃないのかな。あと何かありましたっけ。あと社内に掲示板も作りましたね。
ああ、そうっすね。
物理掲示板作って、なんかツイッターのスクリーンショット撮って、ツイッターでつぶやいたことをあの壁にも、僕は物理ツイート貼ってるんですけど、そう、物理ツイートをしてるんですけど。
物理ツイートが。
結局、社内ウィキとかツイッターとか、これだけいろんなことを書いたり、世に公開してても、見ない人は見ないんですよ、とにかく。ここに書いてあるじゃんって思うんですけど、絶対見ないので、もうそういう人たちにはもう強制的に目に入るところに置くっていう最終手段に行き着いて、今だからお茶ウォーターサーバーのところの壁一面が物理掲示板になってて、いろんなイベントのやつを貼ったりとか、オープン BP でこんなん出しましたよっていうのをもう全部可視化してますね。
あれみんなお茶取りに行くときじーっと見てますから、ね、あの3秒ぐらい。
そう、あれは嬉しいと同時にしめしめってちょっと
それそれって感じですよね。
でもあそこに本当にいろんなものを貼ってほしくて、なんかカジュアルなイベント紹介にあったりとか、なんか自分こんなものいらなくなったんだけど誰かいります？
そんなことね。
いや、本当に何でも井戸端掲示板だから貼ってほしいなと思って、
誰かハッピーハッキングいらなくならないかな
あ、でも
古いやつそれくんじゃないかなと思いながらちょっとニヤニヤしてあそこ見てますよ。新作出たから古いやつお引き取りくださいみたいな、
なんか誰かが貼ったらみんな貼り始めると思うんですけどね、それなるまではの全ては自分は醸造だと思ってるので、まあ、誰も何のリアクションもなくてもしこしこ貼っていこうかなと思ってて、
まあ、確かに時間かかる。
あとあそこに最近ホワイトボードがちょっとついたじゃないですか、横に。で、あそこでみんななんか議論してて数式とか書いて、あれいいなっていう。
そう、あれ、自分が毎回、みんな落書きして、そのまま残していくから僕は消してる。綺麗に消してるんですけど。
掃除の人。
だからなんかあれ、でっかいホワイトボードあそこに置いてた方がいいだろうなと思って、ちょっと年明け買って貼っとこうかなと思いますね。
今日ラプラス近似書いてありまして。
そう、本当に、あそこですごいずっとディスカッションしてる人たちいるから、もっと大きい紙必要なんだろうなって思う。
今日自分書いておきました。ここに大きいものが欲しいですって書いておきました。
あ、それ見たわ、じゃあ。それ見た、自分が。大きいやつ貼っときますね、じゃあ。
なんか、あれあれじゃないですか、会議室から出て、
その歩きながら話してて、やっぱもうちょい話したくなって、ウォーターサーバーの前でなんとなく立ち止まるって、
なるほど、
延長線上が、
うん、
でその横になんかチラシが貼ってあるとみんな見てくれてみたいな相乗効果が、
うんうん、もう本当にそうですね。結構だから一人に、あの辻さんと常駐のポッドキャストの時も話しましたけど、はい、個人的にはその情報の非対称性みたいなのを限りなく小さくしたいなと思っていて、うん、それはこう全てをオープンにしていくっていうのとはなんかちょっと感覚が違うんですけど、まあ何でも張り出しといて刺さる人がちょっとはいたらいいんじゃないかなっていう、50人の聞いてくれてる人に話しかけてます、
すごいですね、50人か。コアだな、この50人の方。
いやでもツイッター見てるとすごい楽しみにしてる人もいる。
逆に怖い。けどあのその白金工業 FM のハッシュタグも言うほど全然使われてないから、本当にこの50人は誰が聞いてるんだろうって思うぐらいですね、うん、
ユーザー会やります、リスナーの皆さんも連れて。
なんか AI のそのショートニュースみたいなのやり始めた時にどれぐらい伸びるんだろうっていうのを試してみたいですね、単純に。
でもやっぱり再生する前にこれ今から70分あんのかと思うと、こう止まるっていうのがあるような気がする。
ハードユーザーなんで長ければ長いほど嬉しいんですよ、うん、お2時間もこれで潰せるわみたいな。
マジですか、5分かけ14の方が自分嬉しいかもしれないですよ、うん、それ多分 YouTube 勢、
そう YouTube 勢はそうな気がする。
そう、あの広報の方にレビュー受けた時もそう言われた、これ短くぶつ切りにした方がいいですよって言われて、うん、いやポッドキャストはそうじゃないんですって言ってこのまま流してるんですけど、そう
僕もオールナイトニッポン2時間丸ごと聞く派なんで、
うん、
AB テストしません、これ。
でも勝つのは絶対、なんかぶつ切りする方が絶対伸びるのは伸びるんじゃないですか。
そうだと思う、ね、
編集が大変なんですか。
編集大変、もうあと分けてアップロードするのもめんどくさいし、そうだな、いや結構明確にそうは違うんじゃないかなと思うんですけどね、 YouTube 見る勢とポッドキャスト聞く勢は。
カスタマー分析ですね。
うん、けどなんか短いのぶつ切りにして、うん、エピソードのところに短いやつバーって並ぶのもなんかめんどくさくないって思うんですけどね、
うん、
もう一気に流せやみたいな、あの8分割されてるブログみたいな感じ、
うん、
嫌じゃないですか。
え、俺結構大丈夫な人かもしれません。
ポチポチしていくの、
はい、
広告を見せるためだけの8分割だ
よ。いやいや、すごいエグザンプルがすごいですね。まあラジオ市場が伸びることにも期待しつつ、
うんうん、ああそうだ、あのどこだったっけ、なんかのポッドキャストのショーみたいなのありましたね。
あ、知らないです、何すかそれ。
知らない、知らなかったんです、急に始まったんです
けど、ジャパンポッドキャストアワード2019。
そうで、これこのここ見たら
日本、
そうそうそうのやつで、
完全に日本放送のコンテンツです。
あ、そうなんですか。
1242が確か日本放送の FM か AM どっちかのコードなんで。
あ、本当だ。
あ、これだ。協賛 Spotify で。
企画が日本放送なんですね。
うん。ここはジャパンのヒマラヤだと思いますけど。
ああ、さっきおっしゃってた中国の。
ラジオトークとか。
すごい、Spotify ついてる、
うん。そう。いや、だから、これは来るんですよ。確かに。この漫画がすごいみたいなのを、だからやるんですよね、ここで。
うんうんうん、
で、そこで、10本ぐらい多分本当に面白いポッドキャスト番組が出た時に、うん、これから先ポッドキャストちょっと聞いてみようかなっていう時は、うん、みんなその10本を見るじゃないですか、うん、それは間違いなく面白いんですよ、
うん、
そしたらそこからみんな聞き始めるから確実にユーザーは増えるはずで、
ちょっと50名の皆様ぜひこちらに
本当は投票してください。
投票してください。
組織票が、
組織票、コアの50名の皆様。
これ自分で自己推薦できるんですよ。だからこれ存在証明として白金工業やっとかないといけないわって自分で書いたんですけど、なんかおすすめのエピソードは何ですかっていうフォームがあって、これ自分で書くのですらなんか自分の白金工業は違うなとか思いながら書きました。なんだろう、おすすめのエピソードみたいな。
あ、でもすごいですね、自由記述で。
そうそうそうそう、
コアなファン登録としてますね。カテゴリー1で選ばせるとかじゃない。い
や、これでもランキングめっちゃ楽しみ。自分も、うん、自分も結局10本ぐらいしか見てない、聞いてないから、うん、なんか知らないやつあったらすごい聞きたいですよね。
ク 食い込めないかな、機械学習部門、AI 部門、
狭いな、
テクノロジー部門、テクノロジー部門で、
そして AI やってないしな、
AI の話してないんだな、
いや、それで言うんだったら、はい、そういえば、謎のあれでずっとランキングが出てるんですよ、
なんだ
これ、ポッドキャスト、テクノロジー系今週ダウンロード何位みたいなので、
15位で、
そうそう、テクノロジー部門で。
50人で15位ってどんな世界観やねん。
すごい。だから怪しいんですよ、ね、ずっと。
いけるぞ、これはジャパンアワード乗れるぞ、つって。
ここにしかもこのレートみたいなのがあって、これですよ。
すごい。
5人、あれ違うわ。5点評価があって、今 4.9 になってる。
すごい。
これ自分が入れた記憶はないから、多分誰かが入れてくれて
る。あ、でもこの間辞めた同期にこの話したら、なんか、はい、これ何も聞かずにゴーゴーして
る。ゴーゴーしてる。
すごいな。
そういうの我々分析サイズとしては困るよってやつですけどね。へー、なんかパッと見たことある方やっぱ出てきますね、うん、カレーさん。
カレーさん始めたってなんかツイッターで。
カレーさんずっと昔からツイッターでやってたけど、多分ポッドキャスト化したんだと思う。
理由も多分同じなんじゃない。もうめんどくさいんじゃない。
そう、めんどくさい。うん、あとちょっとなんかやっぱし綺麗な音声で配信したいんですよね。
すごい。他のリスナーはこちらのサブスクリプションを聞いてますで、カレーさんとありがさんを勧められるという、
なんとなくやっぱりじゃあテクン機械学習
みたいな、
うん、単語でも抜かれてんのかな、多分ここの何ていうの、
いやこれ多分
小ノートを抜いてるんじゃないかなと思うんですけどね。
一緒に聞いてるだから、あれじゃないですか、狂気じゃないですか。
狂気か、多分。うん、
へ
ぇー。まあ、狂気だったら楽ちんだな、うん、確かに。
まあ、確かに、これ聞く人ってあっちも聞いてるなって感じですね。うん、
そうですね。だから、レコメンドは初め普通に狂気でいいんですよね。うん、単純な。うん、
もし、カレーさんとかが聞いてるんだったら、我々もうちょっと AI の話した方がいい。
そうですね。ちょっと申し訳ないな。
じゃあ、ちょっと。その AI ニュースやる方にも参加してください。
ちょっとカレーさんからこっちに流れてきたら何やねんこれじゃ
ないなんか一個ぐらいでも毎週毎週やれって言われたら辛いけど、はい、たまに隔週とかでいやこのニュースめっちゃ面白いと思ったからこれ話したいわっていうのあったらぜひ持ち込んでくれたら嬉しいです。
そうなね、
うん、
あの論文読んだんだけどさ、
うん、あもうそんな感じでもいい、もうニッチなやつでも、うん、
それだったら話してくれる人もう少しいそうな
気がですね。
確かにな、うん、なんか結構いろんな人に喋ってほしいですね、うん、
自分のこと話すのは嫌だけど、はい、自分が学んだことを話すのが好きな人はいると思うから、ね、
とてもよくわかる。確かに、
ね、
この会社はそういう人が おりそう。そしたらもうこれで年内最後なので、は
い、あ今年も良いお年でした。
お疲れ様でした。今年なんかありましたか。
そうですか。いや社会人2年目楽しいですね。
そうか、まだ2年目なんですね。
じゃあ税金取られ始める年
だ。そうですよ。
一番貧困になる年じゃん。
待って最後の最後にその話題しますとうとう何の話なんだこれはみたいな。ビビる住民税みたいな。いや
僕はもう今日今撮ってるのは26日ですけど、今日僕最終出社日だからこれがもう本当に最後です。
そう
です。最後の仕事です。
仕事、ね、会社でやること、
会社
で
納め。
いやー終わりましたね今年。
と言います、とうとうオリンピックイヤーが。
そうですよ、
怖いわ。
さあって来年の
っていう風になんか日本中で話してると思うと、なんか自分はありきたりな人間だなって思う。
いやでもなんか機械学習系の話するとさて来年のディープラーニングどこまでいけるかなっていうのはちょっと楽しみですね。
それちょっとなんか話したかですけどね。今年一番読んで面白かったとか、面白かった論文とかやりたかったけど、あっという間に年末になったらできなかった。
いや来年はディープラーニングはまだあるのかなみたいな。
またなんか変わってるんだろう。どうせ見方とか
ですね。
いろいろ。
まあ楽しみな2020に向けて。
この世の終わりだわ。じゃあそんな感じで今年はありがとうございました。良いお年を
皆様。
いやもうこれが公開されることには明けてるのでは。
いや年内中に公開しますよ。
すごい。
ちょっとじゃあ濃い50名の皆様、良いお年を。これ
でそうですね、50名の方ありがとうございました。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
良いお年を。
良いお年を。